古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。古代の福岡を歩くも7年目シーズン7に入りました。シーズン6では宮間市の古代史家村山健二さんの誰にも書けなかった邪馬台国の邪馬台国大和説をかなり深く紹介しました。そこでシーズン7でも宮間市からスタートします。古代史ファンにとって宮間市の謎の部分になっているところにゾヤマがあります。ゾヤマは筑後平野有明海沿岸部を望む山の斜面に築城された古代の山城です。いわゆる神戸石という山城を持っています。その山城の下の部分には水門が4箇所作られています。そのうちの一つ、横谷水門にやってきました。まずこの横に立ってお話を伺っていきます。ご案内は宮間市の瀬高郷土史会会長の熊川武さんです。
ここは宮間市の横谷水門というところに来ています。これはその水門の上から、水門がだいたい高さ 4,5 メーターぐらいありますね。その上から水が落ちているということですね。お話を熊川さんに伺います。ここは4つある水門のうちの1つになるんですか？
そうですね、ゾヤマ神戸石約3キロにわたって、古代には山を囲んでいたというんですが、4つの水門の中の1つが横谷水門ですね、
はい、
そして今現存する水門の中では一番昔の姿が残っている一番大きい水門とも言えます。
あ、そうですか。これなかなか大きさが表現しにくいんですけども、横がそうですね、1メーターぐらいの石、切った石がだいたい3段か4段ぐらいこう並べて、ありますけども、その上から水がこう滴り落ちているというような感じですね。大きいですね。
そうですね、もう大きいはですね、もう2メーター立方ぐらいの、はいはい、そういうものもありますよね。
あ、石がですね、はい、
で相当頑丈なもので、はい、おそらく千数百年の経過があると思うんですけども、ほとんど、揺るがない状態で、はい、地震にも豪水雨にも残っている、まあ、立派な水門です。
あ、そうですよね。今年何回かね、この辺りは水が出たという話を聞いてますけども、それにも耐えて、ちゃんと残っているということですね。
そうですね、今もゴーゴーと水が流れている感じです。
はい、この横でですね、ちょっとゾヤマの話を伺っていきます。ここは史跡、ゾヤマ神戸石というふうな書いた石がですね、石碑が立ってますけども、このゾヤマ自体は高さがそんなに高くない山なんですね。
そうですね、だいたい250メートルぐらいの、はい、中間の山ですよね。
ははは。
それをちょうど神戸石が頂上から麓までぐーっと首飾りのような形で、はい、覆っている、
はい、
これがゾヤマ神戸石の特徴ですよね。でここはですね、彦神社という、はい、火の
子供
神社 これが2つのね、彦神社があるんですよ。ちょうど入り口の方にも彦神社があって、ここからまた奥500メートルぐらいのところにも彦神社があって、ですから彦神社というのはね、ある面では火の巫女とか呼ぶこともできるし、まあ、古代の古事記日本書紀を見ると天照総務の神にねまつわる、あの子供さんたちのね、祀ったそういう神社とも言われております。
実はこの水門がありますところはですね、道幅が2メートルぐらいの細い道が、ほんのちょっと入り口から200メートルぐらいね入ったところですけども、竹林がですね、これは30メートルか40メートルぐらい非常に高い竹林がですね、うっそうとした竹林がずっと続いております。山の中まで奥の方に彦神社の2番目の彦神社があるんですね。
そうです。そこはですね、大きな岩があって、古代においてはその岩が神様という形で祀られておりますね。
そうです。
ですから彦神社の入り口にはもう天井をね、大きな5メーター6メーターのそういう岩が、そびえていますよね。
その
向こうの方にあの彦神社が祀られております。
そういったところですね。上までついてもうちょっと伺いますけども、その頂上付近に にも神々石というのがあるんでしょ。
頂上の一番上の方に展望台があるんですが、そこをね中心にして、神々石が、並んでおりまして、
列石がずっとあるんですね。
列石がですね、過去においては3キロにわたって列石があったというんですけども、有明海の干拓とか、それから立花藩の柳川城の城壁とか、お城とか、そういう分野にね多方面に使われたということで、現存するのは非常にこう少なくなっておりますけれども、まだ幾分かは立派な列石が残っているところです。
そうですか。大体その山の周りを3キロぐらいにわたって囲んでたんですね。
はい、そうですね。ちょうど首飾りのようにこの山を囲んでいたと。ですからある一説によると、その土山の一番上の方においてかつて女王が、お祭りとか、そういう儀式を行ったんではないかというふうな、言い伝えが残されておりますよね。
昔はね、卑弥呼の話もありましたですね。女性の、酋長みたいな人がいたんでしょうね。
そうですね。展望が良くてですね、山上から見ると吉野ヶ里とか、それから岩手山古墳とか、それから遠くは雲仙岳、佐賀県の多良山とか、そういうのが一望に見える、本当に素晴らしいですね、光景が展望台から見えますし、その山を中心にして首飾りのように、この神々石がずっと並んでいたということがね、今もその痕跡が残っている感じですよね。
列石があって、それを土塁でこう固めたような感じなんでしょうね。
そうですね。石、この列石にも多少加工がありまして、重ねた上に土塁を積んでいくというか、そしてまた木でもって柵を作っていくとかいう形において、神々石という名前自身が神がこもる岩と石ですね。ですから悪い人が中に入ることはできないという、そういう面では聖域説のね、そういう内容があるんではないかと思いますね。
倭国が朝鮮半島に出兵した後ですね、唐と新羅の連合軍に攻められるんじゃないかということで、山城を作っていきますよね。そのうちの一つかもわからないということも言われてますね。
そうですね。630年ですか、663年ですが、白石の戦いがあって、唐新羅の連合軍が攻めてくる可能性があるということで、大和朝廷もですね、特に九州沿岸の要所要所にそういう山城を作っていって備えを成したということが言われておりますから、最近の説としてはですね、朝鮮式山城、この説が非常に有望ですよね。 ただ地元の人間たちはですね、いやまあそれもあるかもしれないけども、あの新季節、
はい、
そういうのが あるんではないかと、半信半疑の世界がまだあるところですね。
そうですね、この列石の内側の方からもいろんなものを見つかってるんですよ。
そうです、
お祭りをした、
広形銅鉾とかですね、これは考古学の立場から言っても、あの古代の一つの祭祀、神様を祀る祭祀に使われた、そういうね、銅鉾であって実践用ではないんですよね、はい、そういうのが列石の内側からね見つかっていたりとか、そしてまたこれからもご紹介すると思うんですが、首飾り、勾玉を中心とする首飾り、こういうのがね発掘されておりますから、やはりそこにおいては古代何らかのね、はい、そういう情的な存在が住んでいて、はい、お祭り、神様に祈る、そういうお祭りをしたということが ある意味ではね一つの有望な説ではないかなというふうに感じております。はいはい、
皇后石、どういう役目で、作られたのか、両方説があるということでした。そして今ここ横谷水門という、水門の中では一番原型としてきれいなものが残っているというものの一つの横に立ってお話を伺いました。
水門は4つありました。一つは産目谷水門、二つ目が源後谷水門、そして今紹介したのが三つ目の横谷水門でした。四つ目は長谷水門といいます。この近くの梅野家歴史資料館のすぐそばにあります。資料館と水門がご自宅の敷地の中にあるという梅野康夫さんにご案内いただきました。
この梅野さんのお宅はこの山も全部そうなんですか。
はい。
ああ、すごい敷地ですね。
人民救助したということで、もうこの辺の山一帯をですね、
はい、
橘さんからもろとっとです。
ああ、そうですか。
はいはい、
もう
享保年間の基金で、
はい、それで、
はい、
救われた、
はい、しかも長崎のまで行って、
はい、
お金金銀千数百両、そうすると米を千数百俵、
はい、
そして作馬89頭、それを長崎まで行って、借金して、ここの人たちを助けたち、乗ってます。それで、立花さんからこの長田山をもらったち、はい、それから柳川藩の下巻に人民救助したちゅうのが載ってるそうです、柳川の。
あ、そうですか。まあしかしすごい山ですよね。これどのぐらいあるかちょっと見当つかないね。広いですね。
まだ広かったですけど、もうだいぶ降ったでしょ。
あ、そうですか。
昔はみかん作るとか思いやったからですね。
じゃあみかん山だったんですか昔は。
あ、ここみかん山や。
みかん山、
はいはい。
あ、
昭和34年ぐらいにこう開墾したんですよね。
へえ。
その時その古墳からいろんなものが、
あ、はい、あ、その時に出た、
はい、東大の教授が2人来て1週間ぐらいかかってですね、発掘調査したんですよ。
お
ー。その出た一部をうちに飾ってます。
はいはい、
はい。
古墳はいくつか出たんですか。
34基ぐらい、
はい、34基も、
はい、1週間ぐらい、あそこの船小屋の樋口県かどっかに泊まってですね、
はい、
発掘調査されたです。
へえ、すごい数ですね。それにしても
さっき姉さんがお茶とか持って行った時に、
はい、
古墳を発掘するのが先生たちもなかなか大変やったし言うてやったですよ。
あ、そうですか。うん、その 敷地の中に、看板がありまして、はい、長谷水門というふうに書いてます。ここは水門の一つですね。
はい、そうですね。4つあったんですよね、はい、横井台水門、長谷水門、源五台、はい、上谷、はい、ただ源五谷と上谷は崩してしまったからですね、現存しているのは横井台水門と長谷水門、はい、2箇所だけです。
あ、はい、それではちょっと見て いきましょう。見せてください。この看板からちょっと入ったところに、目の前に、20メーターぐらい先に芋水門が見えてますね。この山の中をちょっと歩いていきます。
大体まだあの石は上は 5段ぐらいですけどね、3段ぐらいはなんか埋まってるそうです。
今見えてるのは本当5段ぐらいの水門が、ま
あ、3段ぐらいがまた泥に埋もれておるって皆さんが言ってましたもんね。と横は8列ぐらい、8列ぐらいあります、
ね、8列ぐらいあるんですか。
あ、あります。 ちょうど杉の木のとこがこの水門の中心ですもん。
前がちょっと水門の後ろに杉の木が 5,6 本ありますね。 あれが中心。
はい、そしてそこに給水口があります。水の流れる給水口があって、ちょうど中心にですね、そっけん右が4列ぐらい、左も4列ぐらいで、その中心に給水口があります。
なるほど、そして右左4列ずつあって、真ん中に給水口がある、
で横は岩盤 でにこう組み込ませて、しとるからですね。
もうこの 石垣の部分がだいたい70センチぐらいなんでしょうかね。
はい、70センチぐらい。
それがずっとこう組み合わせてあって、
そうですね、
それが縦に4段か5段ぐらい、
5段ぐらいと横は 8列ぐらい、
横は8列ぐらい、
そうか、矢毛川が決壊した時とか今年の大雨でもびくともせんです。それは、
やっぱりその作り方がいいんですかね。
そうですね。
これが長谷水門ですね。
先生からこの水門の言われを
言われを
大体ね、
熊川さんに聞きます。
横谷水門にしてもですね、それから長谷水門にしても、まあ、3キロのね、皇后石の中 の、水はけをやっぱりうまく古代の人たちが考えてね、作ったということですよ ね、うん、ですね。先ほど言われたようにね、この水門はもう麓の方にあるね、地上にあるということで、他の 水門とはちょっと違うね、特色のある水門でしょうね。
何のために作ったか
、まあ、一つはね、山の水はけをね、うまくやることによって山崩れとかものをね、防御するというか、そういう感じでしょうね。ですから場合によってはね、この図山のところに卑弥呼のね宮殿があったとした場合には、そこにはたくさんのね、旅館たちも住んでいたでしょうし、この山を守るね、そういう一つの皇后石と、皇后石の中の水はけを、ね、しないことには、やはり山自体が心配ですから、水面ではきちんとね、どんなに土砂降り、どんなに雨が降っても、きちんとね、下流まで水が流れていくような、そういう人の立場で、この水門というのが、4箇所、きちんとね、抑えておったと、やっぱ古代人の知恵じゃないですかね。
うちのこの山にも、先輩の人がですね、昔は皇后石の列石あったよって言われたんですけど、もう泥に埋まっとるとでしょうね、
もう一つはね、この皇后石の原材料がここから10キロぐらい離れた高田町の方にね、山の方に原産地があるんですよね。
そうですか。飯盛山でしょ、飯盛山 亀谷かなんかの近くの飯盛山にあるって聞きましたけどね。
ですからそこからね、多分なんか水脈運河みたいなのがね引いてあって、まあ、イカダかなんかでね、石を積んで、麓まで積んで、今度はずっとね、もう上230メートルぐらいまでね、それを持っていったということは、これは何千人の人が何十年もかかるぐらいのね、大作業ですよね。相当のね、権力と、そういう人がね、やらないことには、一夜にしてできるね、できるもんではありませんからね。
3年じゃできんですね、なんか
何十年です。
そうですね、
それとそこの近くに高速道路がありますけど、高速道路を作った時に貝殻がいっぱい出たそうです。多分そこは海やったんでしょうね。ここから100メーターか150メーターぐらいのとこですけど、
貝殻がたくさん出た
出たそうですね。
じゃあその辺まで海があったかもかな、
ね、はい、そうですね。
寛永というね、太宰府に残ってる国宝ですけども、寛永の中に邪馬台国の居城に関して一番冒頭に、一番最初に背後に山があって、そして前面に海があると、そこに邪馬台国を鎮守して都を作ったと書いてあるんですよね。そういうことを見るとロケーション的にね、この図山この地域がねぴったりのそういうね状況じゃないかなと思ったりも私たちしますよね。あれ機械というのはもう6メーターぐらいの干満の差、満潮と干潮の差があるでしょう。である時はバーッとね海が迫ってきて、また干潮になるとね、島が見えたりとか、クラゲなす漂う国というか、こういう感じのね光景が目のあたりに浮かんできます。はい、
お話を宮間市の瀬高郷土司会会長の熊川武さんと梅野康夫さんに伺いました。それではここで古代の福岡リポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
宮間市の特産品山川みかんなんですが、実はもうそのまま食べてもすごい美味しいのはもうみんなが知ってることなんですが、さらに劇的な美味しさの加工品があるんです。
ほう。
それが山川みかんストレートジュース、
はい、
今手元に持ってきました。
これね、250ミリリットルの小瓶なんですが、色が濃い
でしょ。
もうね、赤だいだい色っていうんでしょうか美味しそうな色してますね。
みかんのいいところ入ってるぞって感じのビジュアルがすごいでしょ、せっかくなんで味もどうぞ。
いいですか、じゃあちょっと飲みます。うわ、じゃあちょっと一口、
はい、
これはおい美味しい当たりみかんってありますけど、それをもうそのまんまたっぷり口の中に含んだような、で喉への刺激もそんなに強くなくて甘くて美味しい
でしょ、
うん、
坂田さんがここまで感動してくれたらやっぱりねってすごい嬉しくなってきました。
ちょっと想像以上でした
でしょ、うん、私も今まで生まれてこんなに美味しいみかんジュース飲んだことないと思ったんですが、作って売ってるのは JA 南筑後なんですね。独自化商品として開発なさったんですが、担当の JA 南筑後園芸課課長の谷川俊秀さんと直販課係長の段修作さん、お二人に美味しい、なんでこんなに美味しいんだろうって話を聞きに行ったら、にんまり笑ってありがとうございますと言いながらいやこの美味しさの理由を教えてくださいって言ったら、段係長がこんな風におっしゃいました。
一番美味しい時期のみかんをえりすぐって、まあ原料に使ってジュースを絞ってるというところがあるんでですね。
なんです。
もうね、潔いですよ。もうね、原材料名、温州みかん、括弧福岡県。以上。
で、ここに書いてないんですけど、このみかんの種類が和製種の中のマイルド130っていうブランドみかんなんですよ。
あ、そうなんですね。
その中でもシートマルチで育ってて、糖度が基準以上のインチからしかこのみかん集めてこられないんです。
うん、
でさらにすごいのがジュースの絞り方だったんです。段係長がこんなことにおっしゃってました。
すべての皮を剥いて、渋みを入れないピーラー方式、ピーラー削除という方式で絞ってやると。 ということで、まあ、通常あのみかんの袋なんかはちょっとこう噛んでると苦みがあったりするんですけども、その苦みが入らないように、絞ってあるというのが特徴になるかと思います。
だから美味しいんだ。
谷川課長がですね、コストが上がるんですけど美味しいって、もうとにかくみかん本来の甘さで飲んでほしいから、本当は工場からは嫌がられてますけどねって笑ってらしたんですよ。
こだわりですね。
いやいや本当にすごいと感動してたら、谷川課長がもう一つ劇的美味しさの加工品があると持ってきてくれたのが山川みかんの缶詰。
はい、
ぜひこれも坂田さん
に。これはでも缶詰は昔からそんなにこうね変わらないですよね。普通ですよ見た目。
どうぞ。
普通のみかん、うん、美味しいねやっぱり。
レベルが違う。
美味しい美味しい、うんうん、
びっくりするようなみかんのうまみと甘み、
あの違いますねやっぱりね、こう噛んだ後に広がる香りがやっぱり
そうなんです
よ、みかんって感じがしますね。
これもね、あの和製酒を使ってまして、もうとにかく1年通して大人気の品だというんですが、谷川課長こんな風にこの缶詰のことをおっしゃってました。
ある缶詰会社さんにお願いして、生産者の皆さんたちが食べたいとか、親戚に嫌がるために、缶詰に加工してもらって、それが人気を博してずっと店頭とかにも並ぶようになったっていうのが現状なんで、本来のちょっとなんかな、売るためのやつじゃなくて自分たちが楽しむための缶詰だったりするんですよね。
なるほどね。
その気持ちを結果的に商品でして私たちは食べさせてもらってるんですが、
食べ比べたらもうびっくりすると思いますね、う
ん、でこれ美味しいんで、このまんま凍らせて山川みかんシャーベットにしたり、ゼラチンを入れて山川みかんゼリーにする人もいるそうなんですよね。で谷川課長がおっしゃってたんですが、もうとにかく全ては山川みかんの PR のためにやっておりますということだったんで、ぜひぜひ三山歩きの後、あのあちこちでですね、この山川みかんのジュースの美味しさかみしめていただきたいと思うんですが、JA 南筑後の直売所で売ってます、三山市の卑弥呼の里、それから大牟田市の愛妻館、さらに道の駅三山でも買ってますし、 JA 南筑後のネットショップでも買うことができます。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお聞きいただけます。この番組は三山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。